お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日は母の日です。私たちに素晴らしいお母さんをくださって感謝します。今日はその母への感謝を込めて、ルツキを用意しました。私たち一人一人が、ルツキのことがよくわかって、イエス・キリストに出会うことができますように、一人一人に聖霊様が働いてください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。皆さん、ハッピーマザーズデ
ハッピーマザーズデー。
ー。はい。今日は、ボアズに出会ったルツの逆転人生。ルツキ全体をやりたいと思います。ちょっと長くなりそうだなと思うかもしれませんが、ついてきてくださいね。私の周りには、いろいろね、家族に傷つけられた家族や友人、私もそうですけど、またルツとナオミみたいに本当に死別した、若く死別した方もいたりしますね。でも今日は、特に母の日を記念して、傷つき波乱の人生、女の一生を生きた皆さんに、このメッセージをお捧げいたします。こうなると、男性の、ジェラード先生とタカさんが、いや、男だって辛いよって おっしゃると思います。そのためにルツキは一応女性の話ですけれども、男性みんなにも、みんなもう人類全体に捧げる御言葉だと思うので、皆さんにも該当するんで、ご安心ください。で、今日のお話はルツがボアズに会った話なんですね。このメッセージを通して皆さん一人一人がイエス・キリストに出会う、そして幸せになりますようにお祈りいたします。ちょっとスライドを、次のスライド、次次次、4、3、5枚目ぐらいですかね。あ、6枚目を見せていただけますか。で、次、次。はい、ここです。ルツキをちょっと説明する前に、これを分かった方がいいですね。ユダヤ教の7つの祭りがあるんですけど、春と秋分けて、今春の時期です。それで、杉越の祭り、ペサハという、ペスオーバーですよね。そして、種なしパンの祭り、イーストを入れないでパンをぺったんこにして焼いて食べるんですよね。で、初穂の祭り、最初の収穫です。で、七州の祭りというのは、これが五旬節というものなんですね。で、次のスライドお願いします。秋の三つの祭りというのは、今日は出ないんですけど、ラッパの祭り、食材の日、カリヨの祭りがあります。じゃ、次のスライドお願いします。で、今日大事なのが、なんでこれを説明するかというと、杉越の祭りはイエス・キリストの十字架にあたるんですね。イエス様が子羊だったでしょ？杉越の祭りの時に羊を殺して食べますよね。で、そういう祭りが。で、初穂の祭りというのはイエス様の復活。イエス様が初穂になりましたってよく聖書に出てきて、で、次の実り、次の実は私たちですよね。最初の復活の実りとして、初穂の祭りにあたるんですよ。面白いでしょ？で、今年は3月31日でした。毎年変わりますね、日にちが。で、7州の祭りっていうのがあって、これが五旬節。シャブオットと、ヘブライ語ではそう言っています。で、五旬節っていうのはペンテコステ。というのはギリシャ語で50という数字の50の意味ですね。で、この五旬節は私たちペンテコステといって、聖霊降臨の日です。来週ですね、5月19日。 で、本当かなと思って数えてみました。31日から。そしたらちょうど50が5月19日でした。どうも信用できないなと思って家で数えてみてください。面白いんでね。で、次のスライドお願いします。この7州の祭りが今日の大事なところなんですね。五旬節。面白いでしょ。ルツキとペンテコステと関係があるんですね。この7州の祭りの期間中に、こう、イスラエルの人たちが特別なことをやるんですね。それはモーセ五章とルツキを朗読することです。モーセ五章をなぜ朗読するかというと、出エジプト記の19章に出てくるんですけど、出エジプト、エジプトから逃れて3ヶ月後に神様がモーセに、律法をくれるんです。律法、十戒と律法を両方くださるんですよね。それを記念して、この七州の祭りの時に、モーセ五章を朗読するんですね。それで、なんでルツキなのってまたなるんですけど、ルツキはなんで朗読するかというと、そのルツとナオミがもう本当に破産状態というか、本当に滅びた状態で、こうイスラエルに自分の故郷に戻ったその時期が大麦の収穫の時期なんですね。そしてボアズに会ったその時期が小麦粉の収穫、第二の収穫の時。この間が、だいたいこの間が3ヶ月なんですよ。そういう意味もあって、大変縁起のいいルツキというのがあるんで、イスラエルの人はルツキをとっても大事にしてるんですね。私たちは4章しかないから、これあるのかないのかなわからないぐらい 飛ばしてしまうような聖書かもしれないですけど、ルツキはイスラエルの人にとっては大変有名な聖書で、毎年朗読され、ささあの朗読してる、とても大事な聖書なんですね。まあ、こういうのをちょっと頭に入れて、今日のところはとっても大事なところだと 分かって、聞いてくださったらいいと思います。で、これからルツキの重要なところをちょっと皆さんと考えてみたいと思います。聖書があれば、ちょっとこうね、スライドはないので、一章の一節ですね、一章一節に、獅子が世を治めた頃、飢饉が国を襲った。ある人が妻と二人の息子を連れて、ユダのベツレヘムからモアブの野に移り住んだ。という内容が出てきます。で、次のスライドありますかね。ちょっと年代とかを見たいと思います。ルツキは BC 1200年頃、獅子の時代の話ですね。ダビデ王が即位する200年前。日本の縄文時代。もう本当に日本とか韓国は歴史も記録もない時代の話なんですよね。もうこれから、今から3000年前の話なんで、そういう昔の話です。ここに出てくるある人、というのはエリメレクです。エリメレク。で、エリメレクが、ベツレヘムに飢饉があったもんですから、モアブに移民する話なんです。で、次のスライドお願いします。ベツレヘム。皆さんクイズ。ベツレヘムも答え出てしまった。まあ、パンの家の意味なんですけど、ベツレヘム聞いたことあるでしょ？二つで有名なんですね、ベツレヘムは。一つは、ダビデ王のふるさとなんですね。で、もう一つは、何でしょうか？ 様の、ふるさとというか、生まれたところ。私たちも戸籍に、痕跡が載るでしょ？で、イエス様の戸籍にはベツレヘムって載ってる。そういうことですね。 で、地図を探してみたんですけど、地図が小さいんで、もう、私は書いてみました。こうすると、ここが地中海ですよね。これイスラエル。あんまり見えないと思うんですけど、これが、こうガリラヤの湖で、これが死海です。死海。あ、ありがとうございます。死海。死海って一回浮いてみたいですね。で、ここにエルサレムがあります。で、エルサレムから9キロ南の方がベツレヘムです。そして今話題になっているところがガザ地区。昔からありましたね、ガザ地区。ここ、イスラエルの民族が住んでますよ、今、BC 1200年頃。で、この死海を渡って、こっちがモアブです。モアブ。今はヨルダンですね。このモアブはアブラハムの甥っ子にあたるロトの子孫が住んでいました。で、ロトの子孫は偶像崇拝をしていたために、イスラエルとしては敵国ですね。だからエリメレクは敵国に仕方なく移民したわけです。もう苦労が見えるでしょ、皆さん。敵国に移民した。あまりにも飢饉が襲ってきたもんですから、ベツレヘムに。こういう状況です。エリメレックさんは移民してから間もなく、妻のナオミと二人の息子を残して亡くなりました。多分、永住権を取るために相当頑張ったと思います。ブラック企業のモアブのブラック企業で1日12時間以上労働を強いられたかもしれません。私の想像です。私のカナダの友人の中で、実際にカナダで永住権を取得した後に病死した方が3人いますね。お父さんたち大変ですよ。これこそ男は辛いよ。ですね。この世の中のお父さんたちにも感謝したいですね。しかし残された家族のナオミと息子たちのお嫁、あ、息子たちは大変なんですね。でもナオミは息子2人を一生懸命子育てしました。シングルマザーとして頑張りました。やがて長男はトロント大学、次男は UBC に合格しました。そして良い仕事に就き、美しいモアブの女性と結婚しました。しかし、ナオミに不幸がまた続きますね。この大切に育てていた息子たち2人が突然亡くなったんです。コロナ感染だったのか、理由はわかりません。突然、みんな次々と亡くなったんです。ここでまた大きな問題は、後継ぎがない。結婚したんですけど、子供がいないまま亡くなったんですね。残ったのは、年を取ったナオミさんと、二人の外国人、モアブ出身のお嫁さん二人、若いお嫁さん二人だけが残りました。この悲惨な状態。この時もうこうなるとですね、無理心中しようかなという、本当に大変な状況なんです。でも、ナオミさんは信仰があったために、物事をとても肯定的に、そして命を生かす方向に進めています。このナオミの姿というのは、聖書で聖霊様の姿と似てるんですね。聖霊様が私たちを導いてくださるでしょ。このように、ナオミさんがお嫁さんたちを導いてるんですね。聖霊様が私たちがどの状況に置かれても、私たちの命を生かす方向に導いてくださるように、ナオミが今、お嫁さんたちに進めてるんです。ルツキの、そのおすすめは何かというと、お嫁さん2人はモアブの人たちですから、じゃあモアブの方のふるさとに帰りなさい。私は ベツレヘムに帰りますという話でした。そしたら、一つのお嫁、あ、一人のお嫁さん、オルパさんは、はい、帰りますと言いましたね。しかし、ルツは違いました。ルツは、ナオミ、姑さんのナオミさんにこう言いました。ルツ記1章16節をちょっと見せていただけますか？最初の方のスライドですね。これは、ルツの、姑さんへの愛の告白です。ルツは言った。あなたを捨てて、あなたに背を向けて帰れ、などと、そんなひどいことを強いないでください。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神。次ですね。あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。死んでお別れするのならともかく、その他のことで、あなたを離れるようなことをしたなら、主よ、どうか私を幾重にも罰してください。お母さん、あなたの行くところ、どこにでもついていきます。あなたの国に骨をうずめます。と愛の告白をしています。優しいお嫁さんですね。姑さんをとても愛してました。私たちも洗礼を受け、イエス・キリストを主として告白したときに、神様にルツのような愛の告白をしましたね。神様、私は一生あなたを愛します。どんな試練にあってもあなたについていきます。この愛の告白が毎日できたら、嬉しいですね。聖霊様、私たちがこのような告白ができるようにお導きください。このルツの忠誠心と愛に負けて、ナオミさんは外国人であるルツを連れて、故郷のベツレヘムに帰りました。この二人がベツレヘムに入った瞬間、町中に一気に噂が広まりました。今で言うと炎上したわけです。ナオミが帰ったら、ナオミが帰った。何が起きた？ナオミ、どうしたの？ご主人は？優秀な息子たちは？このお嫁さん誰？町中の人たちが質問攻めしていました。大変ですね。自分も辛いのにね、噂されたらもう大変ですよ。皆さん、移民社会で噂されると大変ですよ。コミュニティ変えた方がいい。経験しました。でも、ナオミがこう言ってます。ルツ記1章20節から21節にナオミの告白ですね。1章20節から21節。スライドはないですね。どうかナオミは快い、嬉しいという意味。ナオミ、快い、などと呼ばないで、マラーと呼んでよ、って言うんですよ。苦しいと呼んで。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。出て行くときは満たされていて、いた。私を主は、うつろにして帰らせた。なぜ、快い、ナオミ、などと呼ぶのですか？主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされたのに。ナオミが私をもう喜びとかナオミとか呼ばないでよ。渡辺ナオミ有名ですよね。ナオミって日本人の名前ともうたくす、もう本当に同じで、びっくりしました。ね、ナオミさんお友達いますよ。ね、私もいるんですけど。いい意味なんですよ。喜び。快い。でももう今はもう大変な状態だからもう名前ももう嫌だよって感じなんです。 でもその後の信仰告白が素晴らしいです。ナオミは全能者である神様を信じていました。そしてこの苦難は全能者、何でも知っている能力がある神様が与えてるんだという信仰告白をしてるんですね。ヘブライ人への手紙12章5節から6節。ヘブライ人への手紙12章5節から6節には、我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら、主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者をみんな鞭打たれるからである。すごい御言葉。打たれたくない。でも神様は私たちが子供だから。鞭を持って、ちょっと、鍛えてくださるんですね。愛の鞭ですよ。はい。ナオミはその信仰がありました。ナオミがイスラエルに帰ったことと、ルツがボアズの畑で初穂を拾っていることは、私たちにとって教会に帰ってきて、信仰生活をする姿と似ています。このスライドの12番を見せていただけますか？ずっと下ですね。こう、ナオミが今、ベツレヘムに入って、大変な状況ですけど、お嫁さんに、ボアズの畑に、行ってとは言ってないんですけど、落ち穂を拾いなさいって、これです、これ。はい。これ私が大好きな、小さい時から好きな絵です。ミレーが大文字だったんですよ。なんか小文字になっちゃった。ごめんなさい。ミレーの絵なんです。落ち穂を拾う人たちという、絵なんですけど、このイメージを持ってください。今、ベツレヘムにこういう収穫の時期が始まって、ルツはここで、ボアズの畑で落ち穂を拾ってる。この人たちは一番貧しい人たちなんですね。収穫をして畑の主とか働く人たちはそれを持って帰るんですけど、この人たちはそれもできない。もう落ちたものを拾ってる。この貧しい人たちのためにわざと残しておく。というのが、習わしだったんですね。まあ、ここにルツかどうかはわかりませんが、ナオミは今の試練は神様から愛されているから与えられたものだと信じていました。だからこの噂にも負けず、冷たい言葉にも負けず、こういうふうに、ルツに落ち穂を拾うように今の生活を促してるんですね。これは私たちが教会に行く信仰に戻るという姿と似てるんです。皆さん、もし人生の荒波にあったときに、教会を離れないでくださいね。教会に来たら人がいるから噂される時もあるんですよ。でも、それをもう乗り越えましょう。ルツがボアズの畑で落ち穂を拾い続けましたね。その時にすっごい祝福がありました。私たちがどんな状況でも信仰生活を続けるために教会を離れないで通い続ける。教会は神様の御臨在があるところですから神様に出会えるんですね。そして教会の礼拝に参加し、御言葉を聞き、兄弟姉妹たちと共に成長していくのです。次は、この落ち穂を拾うように、ナオミが、お嫁さんを畑に生かす話なんですね。その理由、その時に、ボアズという人物にルツが出会うんです。そのボアズという人物を皆さんにちょっと説明したいんですけど、次のスライドをお願いします。 これが本当に大事なところなんですね。ルツ記2章20節に、ボアズは私たちの家を絶やさないようにする責任のある人。これヘブライ語ではゴーエル、買い戻す、贖う、贖い主イエス・キリストってわかるでしょ？これ、贖うというのはわかりやすく言うと、買い戻すなんですね。これはレビ記25章と民数記35章にこのゴーエルの律法がありました。これはですね、ナオミは亡くなったエリメレクの亡くなったご主人の名誉回復のために有力な親戚がこの家系を助けるんですよ。すごい法律ですよ、皆さん。これ。イスラエルはやっぱり神様が律法をくださっただけに素晴らしい律法があったんですね。今、ナオミとルツの状態は本当にもう、本当に無理心中してもおかしくないようなその状態を命を助けるために有力な親戚が彼らの土地を買ってくれたり、こう経済的に支えてくれたり、名誉回復をしてくれる。これが、ボアーズが、これができる、こう順番だったんですよね。親戚の順番があるんですけど、そういう順番が、ボアーズに与えられたんです。ボアーズは、イエス・キリストの余計だと言われています。イエス・キリストは、私たちの贖い主です。ローマ書8章1節から2節。従って今や、キリストイエスに結ばれているものは、罪に定まることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と使徒の法則からあなたを解放したからです。イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪のためにその代価を払ってくださいました。私たちの魂を罪と死から解放してくださいました。それだけではなく、今この世を生きる、この世を生きる時にも平和と癒し、健康、人間関係の回復、素晴らしい恵みを豊かに与えてくださいます。ルツ記ではナオミさん、姑さんのナオミがルツをこうアドバイスしながら、ボアズと結婚できるようにこう、いろんなアドバイスをしてくれます。これ、お家で1章から4章しかないので、陽子が言ってるの本当かなと確認してください。1章から4章まで読んでみてくださいね。その細かいアドバイスをしてくれるんですね。この姿は聖霊様が私たちをイエス・キリストに導いてくださる姿と似ています。ルツが姑さんのことをよく聞いて、その通りしたんですね。ルツは導かれた、聖霊様に導かれたように、その通りしたんです。そうすると、3ヶ月でボアズに出会って結婚したわけですね。めでたし、めでたし。そして、イスラエルの一番尊敬されているダビデ王の系図に乗ったんですよ。すごいでしょ？そして後にイエス・キリストの系図にも乗るんですね。ナオミもルツもそういう王族のそのね、祖先になるんですよ。イザヤ書40章31節、イザヤ書40章31節、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って上がる。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。皆さん、わしは、やってこう。翼を広げますよね。わしの飛び方をちょっと聞いたことあるんですけれども、わしはパタパタしないんですよ。彼らは空気をこうやってですね、この風力を利用して飛行機みたいに、と、その風に乗るんですね。この風に乗りながら、低いところから高いところに飛躍していきます。バーッ、一気に まるでルツが3ヶ月でボアーズに出会って結婚してダビデのケースに乗ったみたいにわーって行くんです。この風力が精霊様の働きです。私たちの力ではスズメみたいにパタパタパタパタ、あんまり遠く飛べませんね。でも鷹はその風に乗って、わしは風に乗って長い時間飛行しますね。あんまり力も入れないらしいですよ。もう広げるだけ。もう身を任せるだけです。私たちが聖霊様に導かれ、イエス・キリストに出会ったら、私たちの人生は超スピードで飛躍的に変わります。信じましょう。最後にボアズがルツに出会って、で、ルツをこう祝福する場面が出てきます。それが、今日、リサちゃんが読んでくれた、ルツ記2章、11節から12節です。これはスライドがありますね。前の方にお願いします。2章、11節から12節。ボアズは答えた。主人が亡くなった後、後も、姑に尽くしたこと、両親と生まれ、故郷を捨てて、全く見も知らぬ国へ来たことなど、何もかも伝え聞いていました。どうか、主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神、主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに、十分に報いてくださるように。ボアズがですね、こう噂を聞いていたんです。アルツは親孝行ですごくナオミのことを献身に支えている年寄りをですね、そして母国を捨てて国際結婚して異国のイスラエルに来て苦労している。そして、それもすごいんですけど、何よりも、主の御翼に逃れている。これは、ルツの信仰をボアズが見てるわけですね。これをちゃんと見ている。私たちは苦難に遭うときに、兄弟や、他の親戚、そして人脈、自分の経済力、そして能力に頼りやすいですね。しかし、神様は信仰を持って神様に頼る人を褒めてくださいます。ボアズはルツの良い行いを神様から報われますようにと大いに祝福しています。私たちが子育てをして、親の介護に専念し、移民生活の中いろいろ苦労している。それを神様が全部見ておられます。この日常の生活の中で、私たちが信仰を持って生きることについて神様は褒めてくださるし、この苦労を報いてくださいます。ヨハネの黙示録19章9節、ヨハネの黙示録19章9節には、それから天使は私に書き記せ、子羊の結婚式、婚宴に招かれている者たちは幸いだ。イエス・キリストが再臨するときに、イエス様は私たちを聖なる花嫁として迎えてくださいます。そしてこの世のすべての苦労を報いてくださいます。ヨハネの黙示録21章3節から4節。ヨハネの黙示録21章3節から4節。その時、私は王座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも苦労もない。まとめです。 ルツがナオミの指示通りに従って、ボアズに出会って結婚し、ダビデ王の系図に乗ったこのお話は、大変感動的なお話です。聖霊様はナオミのように私たちをイエス・キリストに導いてくださいます。ヨハネの福音書14章15節から17節。ヨハネの福音書14章15節から17節。あなた方が私を愛しているならば、私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることができない。しかし、あなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。真理の霊、キリストの霊、聖霊様は私たちと共におられ、イエス・キリストのもとに導いてくださいます。私たちは聖霊様の導きをいただくために、聖書を読み、祈り、礼拝をし、教会に通い続ける。こういうことが大事ですね。こういう信仰生活を続けることによって、ルツがボアズに出会ったように、私たちもイエス・キリストに出会い、逆転人生を生きるわけです。素晴らしいですね。みんな、男性も女性もルツになりましょう。本当に、素晴らしい御言聖書なんで、皆さんぜひお家で読んでください。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の母の日を感謝いたします。苦労して子育てしてくださっているお母さんたちをはじめ、この世のすべての女性の皆さんに豊かな祝福を与えてください。そしてイエス・キリストにまだ出会っていない方々がいれば、今日聖霊様、イエス様を信じるように導いてください。そしてイエス様を信じ救われますようにお導きください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。